はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は11月8日の土曜日ですね。土曜日の朝、いやね、今日はねちょっとだけね早めにねライブを立ち上げて5時半ぐらいからみんなでワイワイおしゃべりもしてたんですけど、いやその時家出た時はねもう真っ暗やったんですけど、また薄明るくなってきましたね。いやほんとね、明けない夜はないっつって言いますけどね、この朝方の明るい感じめっちゃいいっすよね。さあ俺のホームのサブカルライブが今日も始まってくるで。何喋ろかいなっつってね、いつもねなんかぼんやりこう思ってんですけど、どうなったってやっぱ最後にはあ気持ちよかったってなれるっていう、うん。
おはようございます。
聞こえてきた。チャグチャグみたいに今。
おはようございます。カタカナの矢に句読点の丸と書いて山丸でございます。
よし、山丸くんおはよう。
おはようございます。もう長いことこのラジオやってるんですけどね。うん、未だにこのどこで入っていいかがわからないっていうのがね。もう僕も、そうそう、開けない朝はないぜとか、朝のところで行こうかなとか、今日は何喋ろうかな、サブカルのところで行こうかなとか、いろいろ考えるんですけど、一度も正解を出したことがありません。
ないな。
でも、終わった頃には、うわ今日もいっぱい喋って気持ちよかったって、まあ、そこは共通してるんで。
そうやな、
はい。終わり良ければ全て良しですよ。
確かに。
はい、今日もたくさん語らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
あ、最初から最後でずっとねこんな自分勝手なラジオってないよなって、ね、
はい、寄せた時もあった。
あ、寄せようとした時もあったね。
寄せきれなかった。結局自分のその時喋りたいこと好きなことを出し続けていくというライブですね、これはね。あ、まあ、でもこれが前回ですね、まあ、このサブカルスクラジオっていうのはこうターン制でね、バーニングさんが語る回、僕が語る回みたいな感じで、その時こう自分の好きなテーマ作品持ってきてこう喋ってるっていうのが、一応そういうね、ルールというかシステムでこの企画やってるんですけども、前回がバーニングさんが語っていただいたドラえもん、
ドラえもん語ったね、
王道ど真ん中、金的アニメ、漫画、良かったですね。
ましたし、ここ最近、サブカルって何やっけって、思い始めたりもして。
本当にそうなんですよ。
もうジャンル問わずやったからね、結局ね。
まあでもサブカルって、本当主観、相対的なもんじゃないですか。主観というか。そう、
これという正解って実は。
そう、ね、ドラえもんだって誰、知らない人とかあんま詳しくない人とか、さあサブカル的な場所にいるかもしれないし。まあ、確かに。どんなニッチな作品だって、サブカルと言えないぐらい好きなもうど真ん中の人もいるかもしれないし。まあ、そういうのももう、全部ひっくるめて、じゃあもう好きなもん語れっていうのがね、すごく楽しみながら来てましたよ。して、今回はですね、僕はもうこんな感じで喋ってますけど、いいですか？
やってください。
今回は珍しく、事前打ち合わせをしまして。
したね、しかも公開打ち合わせやと
思
う
ね。公開打ち合わせしまして、僕から提案させていただきました。バーニングさん、僕とバーニングさんで語る回にしましょうよと。
やりましょう、それ。
そして、語りたい作品は、あれにしましょうよと、言わせていただきました。
ね、じゃあ、その、タイトルはじゃあ僕の方から言わせてもらってもいいですか？
お願いします。僕はエフェクトかけられないので。
ね、せっかくなんで。
かっこよくエフェクトをかけて。
いきますよ。
いい発表お願いします。今回ですね、僕とバーニングさんが語る、って言ったら言いにくいわ。僕とバーニングさんが語る作品は
って言う前に、山田くん、はい、僕大事なことを忘れてた。
何ですか？カタカナの矢に句読点の丸と書いてヤマルと言います。
サブカルは世界を救うラジオ。
タイトル言ってなかった。
そうなの。何回やってきてん。
何回やってきない。
もうね、早く早くってなっちゃう気がせっちゃうんですよね。さあ、サムライスカイスクールラジオ、今回も始まりました。皆さん、ありがとうございます。
最初の
クラッカー等で反応していただきました。
閉まるも閉まらへん。
じゃあもう、ギュッとね、ギュッとタイトル入れたところで。
うん。いただきましょう。
はい。
もう一度いいですか。
はい、わかりました。はい、
うん。
カタカナの矢に句読点の丸と書いて、ヤマルです。
朝から明るく語っちゃう元消防士バニングです。
あのまっちゃんさんがコメントあのいますね、珍しい、
初めてじゃん、
まっちゃんさん。そんなお二人がお二人で言って
た、
そんな二人がお送りする今回の作品名は
ワンピース。
あった
ここだったか、
ワンピース行きましょう。
いや、いつかはやるでしょう。
ね、一択夢をかき集めましょうよ。で、
はい、
今回ですね、僕は、ある縛りというか、ルールを設けさせていただきました。
縛りね。
うん、はい。ワンピースといえば、ほんとドラえもんにもね、
うん。
いいぐらいもう国民的、もう世界が認める、はい、あの、アニメ、漫画じゃないですか。
日本が誇る、世界に誇る。
そういうことですよ。だから、こそ、
うん。
だからもう話もすごく長い。もう物語もずっと続いている。最新、コミックで言うと何ですか
?113 巻じゃないか。
113巻まで出る、1から。うん、全部網羅するの無理。
そうやな。こんな、ちょこっと30分ぐらいのところで、それは無理。
語れるわけがない。
ないんで。
だからこそ僕は思いました。
うん、
あえて、
うん、
下調べをしないワンピースで語りましょう。
これは攻めたよ。
これは攻めましたよ。もう、吉と出るとか、京と出るか。京都出る気がプンプンする。
ないないないない、どうやっててもそれは基地になるんだから大丈夫ですよ。
はい、そんな風です。あえて僕らあんまり調べずに、だから全然調べずにワンピース語ってみようよと、
そうね、
いう企画です。チャレンジ企画です。だからもちろんふわふわしてますし、あれ、あれ、それってあれやっけみたいな、その間違い、正しいか間違いかがこう、うん、難しくなるときあります。
うん、
まあ、そこはもう、皆さん助けて。
そう。多めに見て。
多めに見ちゃって。
うん。
で、ワンピース詳しいとか、あ、その話、そのキャラ思い出せるって人もガンガンコメントで助けてもらって。で、全然わかんない方はですね、鵜呑みにしないで。
そうやわ。そう、別に僕たちは正解を決める。
情報の正しさとかじゃなくて、うん、感動だけ持って帰って。うん、面白い、いいね、だけ持って帰ってほしい。
いやし、でもそんなふわっとしてても喋りたいって思うぐらいの名作なんだから。
いや、間違いないですよ。だから、ある意味その、根底というか、もう潜在的にはもう、ずっとある作品ですから、みんなの心の中に。というわけで、そんな、ふわっと、
うん、
ワンピースを語るという回をしてみたいと思うんですけれども。
ね。
どうしましょう。
どの切り口からいくか。
そう。まあ、面白い、まあ、王道とか分かりやすいのは、自分の好きなシーンを、こう、交互に発表していくとか、自分の好きなキャラを発表していくとかが、やっぱ、こう、分かりやすいかなって思うんですけど。
ストーリーからいきます？
ストーリーからいきましょうか、じゃあ。だから、その、ふわっと、下調べしていないにもかかわらず、それでもパッと出てくるこのシーンみたいな、ストーリーみたいな。あ、ちなみに、じゃあ、あれ、言っときますか、お互いのワンピース、遍歴と言いますか。
あ、はいはいはい。あ、
どこまでと、みたいな。
うん、
僕はですね、
うん、
最新巻まで終えてません、まず。
はい、はい。
だから、
まずね。
100、あれ7かな ?107 ぐらいまでで止まってますので、
そっか。
バーニングさんとか皆さんが今から107以降の話をされたら、
うん、
僕はもう知ったかぶりをします。
あんまりそれ
し、言わへんやけどな。し、なんだったらこうネタバレしてショックを受けるかもしれません。
でも、まあ。
でそうですね。でも、その、連載開始からもずっと追ってってますし、まあ今もな、だからでも最後に読んだいつかな、
ね、本当半、ね、でも山田君は。
そうですね。
ね、
うん。うん。ぐらいです。それぐらいのふわっと感。
僕はね、あれ連載始まったの中学ぐらいやったかな。
うんうんうん。僕、小学校とかだったんで。はい。
で、僕は、何回、10巻までは持ってたんかな。
ああ、はあ、はあ、はあ。
忘れもしないです。アーロンパークの。
はい。
10巻は。 11巻からラブーン出てきて、
はいはいはいはい、はい、
ああいうとこやったんですけど、だから本当当初の頃持っていて、それ以降はまあ立ち読みとかでちょこちょこ追いつつ、まあ、満喫とかで読みつつ、まあここ最近はですね、半年前ぐらいかな、まあ僕の本当幼馴染ずっと仲のいい今でも仲良くしてくれてるね、うんうん、たっちゃんにね、
あっちゃんもうあの準レギュラーですよ、この
レギュラー、まあ地味にここの出てるんですけどね、でっかい紙袋を4つ5つに全部持ってきてくれて、でそれも僕は寝る前にもう1から、いや1からじゃないかな、まあ、20巻ぐらいまではもう自分の中でストーリーは固まってたんで、そこからこう読み始めて全部ね追って、今はまた1回返したんですけど、ここ最近ほんと1ヶ月前ぐらいかなに最新巻までまだ、うん、源さんこれ読みないって、うん、持ってこれへんから言うて読んでる最中で、僕も今109巻ぐらいまでです、うんうんうん、なんでそれ以降の話だったら分かんないけど、でも、うん、一回ざっとはさらえてますか、
うん、あの、まあ、皆さん、わかんないですよ。その平均的ぐらいじゃないのかな、わかんないですけど。
うん、う
ん、うん。あの、いい付き合い、ワンピースとの距離感かなと思うんですけれども。
ね、
うん。じゃ皆さんも、はい、もしよろしければ好きなシーンとかストーリーとかキャラとかありましたら。
ここが好きっていうのをこう言ってくれはった
ら。お気軽に言っていただいて。じゃあ僕たちも語りますか。
山丸くんの、じゃあ好きなところどこ？
スパッと。もう、うん、今、だからほんとパッと思いついた、
うん、
もう何回読んでも泣いた、
うん、
あのシーン、
うん。
僕は、あれです。あー、名前がちゃんと出てこない。あ、はい。サウザンドサニー号が、
あ、
違う、メリー号が、の最後。
やばい。
あそこで、うん、僕は何回も泣きましたね。
泣くな、
うん、まあだから、前後のストーリー含めると、まあ、ウソップがね、
うん、
それを原因で、こう、一回、麦わらの海賊団からこう抜けちゃうっていうのもあって、まあ、そこもやっぱり悲しいし悔しいし、うん、で、その理由が、もうメリー号がもうボロボロになって、うん、乗り換えるというか、もうこのメリーを、後悔できないよみたいな、続けないよみたいな。でもその、ウソップがカヤから、もらったというか、うん、そういう船だから、もうウソップの思い入れが一番強くて、
うん、
なんでそんなこと言うんだよって言ってルフィと完全に対立して、もう決闘して出てくみたいな、
うんうんうん、
あれどっちも正義じゃないですか。
そうやねんな。
そこが、うん、どっちの正義もぶつけてるからこそのこの争いというか戦いっていうのを、もう僕たちはもう見てるほどしかできなくて、読者は、
うんうん、
すごいもどかしい、
うん、
でもそれそのなんか麦わらの一味抜けちゃうというそんな大きな決別も、うん、メリー号が最後、喋ってくれたことによって、
ご喋んのよな、
こう、もうなんか、全部ですね、
うん、
そこも全部ひっくるめて、もう僕は、
うん、
感動、まあ、感動だな、感動しましたね。
そうですね、だってね、
はい。
そっかね、いや、もう直せないっていうのはあるけど、助けに来てくれんのよね、奇跡のように、メリー号。
まあ、なんか、ね今、ほんと記憶だけで喋ってますけど、思い返せますわ、やっぱ。記憶、感動、自分に残ってるシーンって。
うん、
ウソップが、海の底、なんで海の底まで行ったかわかんないですけど、メリーゴの線、何ですか、骨みたいな、お腹みたいなところを見たんですよ。あれなんだ、ルフィに飛ばされてるでしたっけ、細かいとこ忘れましたけど。
見た時に、こう、わって。
そう、もうボロボロなんですよ、メリー号が。うん、いくつもの。
人間でいうとこの背骨がもう折れてる。
背骨がもうボキッて折れてる状態で、もう、荒波、修羅を越えてきた証ですよ、うんうん。あれもなんか胸グッてきましたね。船、壊れてる船見ただけなのに、もう胸ギュッてなりましたね、あそこ、うん、で、最後、そのメリー号を燃やして、別れをつけるときに、今までありがとうってその船が喋るっていう、
もっと君たちと旅をしたかったでね、遠くへ連れて行ってあげたかったって言ってね、でメリーだね、
あ鳥肌立つ、
うん、そこやわ、
あチックさん、めちゃくちゃ泣けるメリー号、スティングさん泣けるとこ、その裏にはスマル DIY 精神、ヤマト大工魂、うん、ウソップとフランキーのドラマ全部詰まってます。あ、うん、そうか、
うん。
そういう目で、そういう視点でも見れますね、確かに。船大工としてのね、DIY ヤーの魂も。
いろんな視点があるな
確かに。そうか、そこでフランキーも仲間になりますからね。うん、僕はもう、まずそこかな。
そうか確かに。
そうですね。 その後スパンダムも出てきますしね。
どうしても言いたい
やん。スパンダムはいいね。スパンダムはちょっと引っ込んでてほしい。
確かに。
で、その、でもその後のサウザンド、サニー号も、うん、もう納得じゃないですか。
うん。うん、
だからメリー号を失う悲しみもありますけど、サウザンド、サニー号ってもう本当に頼もしい、宝珠アダム、そうだ、宝珠アダムだ。
いやー、そうやったっ
すよ。作られた、あの、で、もう、自慢の船、うん、負けない船っていうのができて、うん、なんかこう悲しみを乗り越えられるというか、
うん
うん、やっぱ出会いと別れは必ずあって、うん、でもあの必ずいい出会いというかその次の冒険が待ってるっていうのは、
うん
うん、あのストーリー通して、うん、だから、ウォーターセブンですかね、大きな括りで言ったら、
そうね、
うん、はい、そこが良かったですね。
いやー、いいですね。
いいですね。
あるからな。
じゃあ、マミゴさんはどこですか？
いいですか？僕は、ほんと、あの、いや、スティングさんがね、いろいろ書いてくれてるんですよね。あの、D の意志、海賊王の夢、B と Y の意志を今日は聞きたいです。
うん、
熱い思いで、こう、目を潤ませながら書いてくれてあるんですけど、うん、僕、全部薄くてそこは語れない。そんなあったっけな、ぐらい
の。ちょっとね、複雑なんすよね、D のとことかも、ね。
なんかそう、そういう話はあった気がするんですけど、ちょっと僕は、僕は。
今日はそんな感じですから、だから。あったっけ、そんなんっていうのもね。
ごめんなさい。僕、ほんとちょっと、初心者代表ぐらいの気持ちで行くんですけど。
はいはいはいはい。
結局ね、やば、僕が持ってた感やからっちゅうのもあるんですけど、
あーはーは
ーすげえ初期ですね。
ああ、いい、初期も。
でも、全部好きなんですけど、やっぱ、ゾロも、そう、
ああ、はい、はい。
ゾロインジも、ナミも、まあ仲間になるところの、が、すげえ好きで、サンジかな
ー。ああ、サンジはいい。
サンジかな
ー。素敵ですね。
いろんなことひっくるめてですけども、最後に、サンジ、風邪ひくな。オーナーセーフ、クソお世話になりました。
ああ、今もうちょっと泣いてます。だって
注意させてください。
ああ、ドンだ。
いい音。
いい、ナイスタイミングエリムさん。
ドン。見てくれた。
ドドン。スティングさんも続いて。
うん。
あれはマジでいいシーンですね。船、なんだっけ、戦場、あ、海上レストラン。
バラティエ。
バラティエだ、バラティエ。いい、おしゃれな名前だな。の、オーナー、ゼフ、料理長ゼフと、に、こう、従業員としてね、じゃあ、シェフか、シェフとしてサンジが働いてたんですよね。
うん、ここでずっと張り合ってた二人が、ね、最後に送り出す。
すごいいいな、確かに。
親子以上に、絆が上がってるっていう、うん、男なきゃやっぱサンジの心意気が僕はめちゃくちゃ好きやな。キャラクターとしても好きですね。
うん、確かに、
うん、
そうなんすよね。あのサンジってこうなんていうんですか、女キャラにだらしないっていうとこありながらも、だから本当騎士道とか紳士道みたいなのはもう一貫して貫いてるじゃないですか。
そう、
うん、あ、かっこいいなサンジ。確かに、あそこの、風邪ひくなよはやばいな。泣けるわ。
女の人は許すのが男だとかね、いろいろこう名言出てくるけどね、死んだ通ってんだな。かっこいいんだよ。
だんだんクソって言わなくなりますから
ね。眉毛が逆巻きになった時はちょっとショックがあって。
ああ、
そうか。ね、そっちみたいなね。
英語にね、会った時に。そうなんだ、みたいな。
僕、
あれ読んだとき、一番最初に読んだとき、まだ小学生とか中学生ぐらいだったんで、オーナーゼフのところ、ピンとこなかったんですよ。でもやっぱ、ワンピースって何回もこう読み返していくんで、大人になるとか、だったときに、うん、もう、年取れば取るほどあそこも泣きますね。うん、あそこも 100% 泣くかもしれないな。
そうやな。7巻、8巻ぐらいとかやったんちゃうかな。
うん。
そこね、ほん
と。サンジが銀を助けるじゃないですか。
そう。うん。
行く。
もしくはせんのね。
うん。で、腹減ってる。なんかあれも最初わかんないんですね、読んでる間。なんで腹減ってるの？だって敵なのに敵を助けるんだみたいな。
そうそうそう。
それはもうサンジが、ゼフと、こう過去本当に腹が減って死にそう、餓死しそうだっていう経験をしたからこそ、腹が減ってるやつは飯を食わすんだみたいな。
かっこいいなぁ。いやぁ、なんか 構シンプルにやっぱ今結構そう最新のあたりがさ、やっぱストーリーがすごく複雑にはなって
る。あ、はいはいはい。
追い切れない部分とかもあるんやけども、やっぱ、なんかシンプルに、道徳の教科書やからな。
いや、ほんとそう。
ワンピースって。いや、学校で物、何でもいいから、ワンピース読もう。
いや、マジでそう。え、じゃあそれ、いいパスもらったんで、ちょっと僕もうワンシーン喋っていいですか？
ぜひお願いします。
はい。ほんと道徳やなと思ったのが、魚人、海賊団が、
うん、
アーロンっていうやつと戦うのが11巻めちゃめちゃ初期に戦
う
じゃないですか、
うんうん、
でその後ルフィ海賊団が いろいろあって2年後強くなって、
うんうん、
なんだっけ海底の魚人と戦うじゃないですか、
うんうん、
名前
が宝次郎ダメのやつはね
やつね
魚人とあいつね
今日、あいつですよ。で、その魚人たちは、あいつなんだっけな、アーロンじゃない方、
そう。顔はっきり覚えてるんだけど。
そう。顔が出るけど、名前が出てこない。
あ、ほうじゃ。
ほうじゃ。ほうじゃ、ノリスケさん。ほうじゃ。
ほうじゃでしたっけ、
はい、じゃあ、ほうじゃにしましょう。あいつらと戦うときに、
うん、
その、地下に、海底にいる魚人たちは、うん、人間をとにかく嫌うんですよ。
あ、そう、うんうん。
で、その、人間に対する嫌悪感とか憎悪感って何なんだって、うん、こう、ルフィたちと戦ってる間に、
うん、
こう、ホージャーか、が言うんですけど、
うん、
なんで人間が嫌いなんだって言ったら、うん、別に何もみたいな、
うん。
理由ないんですよ。
うん、
その、ずっと、その過去アーロン、昔の巨人アーロンたちが人間をこう、なんかこう、滅ぼすぞみたいな、
うん、
怒りとか憎悪があったが、それがもう理由なく、そうだ、ホーディーだな。
ピンとき
なかった。ホーディーの方がすごくしっくりきました、今。
ホーディー海賊団。そうだ。
みんなふわふわしてて面白い。ホーディー、ホージャー改めホーディーが、
いいね、うん、
ノリスケさんもなんで調べずに一緒のスタンスで楽しんでマジで好きだノリスケさん。めっちゃ面白い。が、その、怒りとか憎しみがこう伝染してるだけみたいな。
うん、
本質は何もなく、
うん、
ただ嫌いなものは嫌いになるみたいな。
うんうんうん、
それ、文化がこう継承してるんだみたいなのを知った時僕本当に怖くて、その時僕も大人になってたんで、アーロの時は子供だったんですけど、ホーディの時はもう大人になってから読んだんで、
うん、
うわー怖ーみたいな。そうか、
確かにホーディってほんまに怖いよね。
そうだから、あれ僕らもそうなってないからみたいな、その本質見ずに、なんか嫌いとか怖いとか好きとか嫌いとか言ってないからみたいな。
確かに、
あれも本当に道徳だと思いました、あれは。大人になってからもだ。
うん。昔のしがらみとか、なんていうんですよ。日本人が外国人をこう嫌い、
はい、
普通に近いというか、
そうそう
じゃないですか。うん。日韓対中のこう感情とかに、
うんうんうん、
なんか近しい怖さっていうね。
あ、うん、そうだ。あれ、献血もなかったでしたっけ？
献血、あ、
献血、血をだ、なんか、
うん。
血を分かつみたいなんで、
うんうんうん、
それがこう、魚人と人間、ルフィだったかな、
ルフィに、あいつ、魚人空手のあいつが、
空手のあいつ、黒帯、そうそうそうそう、仲間になったね。サメ。
ジンベイ。ジンベイが輸血した。
そう。で、輸血しましたよね。確か
してた、してた。
なんかそれがすごく大きな。
うんうんうんうん。
意味だったんじゃなかったっ
け？あった、大きな意味持ってた。巨人と人間だっていうね。
そう、
うん。
血を分かすやつだ。そうだ。
お前、人類すら出てこへん二人が。
ふわっとするな
ぁ。いや、でも。
ホージャーね。
ホーディア。いや、そこはホーディア。
ありましたね。
僕もちょっともう一個だけいいですか？
いや、もういいです、お願いします。
僕今さっき3時ってめちゃめちゃ最初の
序盤
なんですけど、僕どうしてこう読んだ時に、今考えながらこう読んでてね、一番どこが好きかってなった時も、
うんうん、
わ、ここや、この話一番好きかもって思ったの
は、
実は一番新しい、まあ一番新しいじゃないけど、はい、僕あれなんですよ、バーソロミュークマと、ボニーの話が、
はい、
一番好き。
ちょっと知ったかぶり入りますんで、喋ってください。
大丈夫です。僕も好きですよ。うん、好きなんです。
はい、
あの、まあ、バーソロム・キックマーっていうと、あれは大岡七部会やね。うんうん、あので、まあ、あの、あれ、ね、サイボーグなんですけど。
めっちゃ謎の存在でしたもんね、ずっとクマって。
そうそう。まあ、謎やった。はい、中立的な立場で、敵か味方かみたいなところだったんですけど、結局、あの、まあ、ボニーっていうのもね、あの、今の、あれですよ、まあ、世代。
最悪の世代でしたっけ？
そう
最強の世代？はい。
最悪のじゃないかな。
最悪のかな？
うん、まあ、あの、ルフィたちと同じ。
はいはいはい。同世代の。
で、ボニーは女の子なんですけど、うん、ボニーは、クマの娘なんですよね。ちゃんと血の繋がった娘。
衝撃でしたよ。
まあ、クマのいろんなストーリーもあるんですけど、まあ、いろんな不幸な、こう、うん、ね、ストーリーがあって、での、まあ、ボニーが生まれるんですけど、ボニーも大きな病気を抱えていてね、日の光に当たると体が石化していくという、もう不治の病にかかってるわけなんですけども、
知らなかった
。母親はそれで亡くなってるんですけどね。
はい、はい、はい。
あ、でもそれをこう、遺伝的に引き継いでしまったと。で、もう日の当たらない環境でこう育ててはきたんですけども、元気にやんちゃに育っていくんですけど、まあ、その病気を結局治すというために、まあ、ある種、魂を売るというか、政府の言いなり、うん、犬になるという、まあ、選択をするんですよね、クマが死んだ。そう、直してやるよという交換条件でもあって、そう、魂売るんですけど、だから、その世界政府の子のために、まあ、尽くすんですよね。でも、手紙を、まあ、月のようにこう送るんですよね。でも、それは、すべて届かないんですよ。直前で破られ続けてるんですよね。
へ
ぇ、うん、だから、ボニーは思うんですよ。まだまだ小さい子供なんですけど、うん、どうしてお父さん手紙くれないのかな。でも、お父さんは毎月手紙を書いてるんですよね。今こういう島にいるよとか、こういう世界を見てるんだ。きっと君を外に連れ出して、今は、そのお家の中、教会の中で育てられてるんですけど、おっきい広い海を見せてあげたいんだ。こんな姿を、こう、一緒に旅をしようっていう、温かい手紙をもう毎月、ま、何年も何年もこう書き続けるんですけど、それはいつも届かないんですよね。うん。でも、それやっぱ知らないですよ。なんかお父さんはどうして連絡くれないのかなって言ってる
ん
です
よ。うん、
まあ、そのお目付け役みたいなやつがいつも直前でこう破いて捨てるっていう。で、届かない。うん、でも、まあ、それがどんどん大きくなっていって、で、結局約束通りにその病気を治してやるとはなるんですけど、結局、最終的には、その、クマは全ての記憶を飛ばされるっていうその制約を受けるんですよね。でも、ボニーが幸せになってくれるんだったらって言って、でも結局完全なるサイボーグ化をするんですよ。
はい、
そこまで落ちるんですよね。はいはい、で、まあ、最初こういろんなストーリーが進んでいったときに、ぷにょぷにょの実っていうんですよね。記憶をこう全部クマが出したものが、はい、こう保管されてるんですけど、そこに最終的にこうモニが触れるんです。触れたものが、そうすべてをこう見るんですよね。はい、で、そこで初めて本当に大きくなって何年も経ってからそこに気づいて、お父さんの記憶っていうのを全部こう見たときに、お父さん私のこと思ってくれてたんだって、毎月手紙送ってくれてたんだなっていうことをもう知ったときにもうガーンってこう涙が来て、お父さんってなって、で記憶は全て失ってるけど、そのボニーの危機のときに救いに来るんですよ。
サイボーグのクマが。
もう理解ができないんですよ。科学の力ではもう証明ができないんですけど、クマがボニーを救うんです。
クマ。
もう任せるかっつって、助けに来るんですよね。そこでお父さんってなるところが僕は何回見ても泣けるんです
よ。それは泣ける。
ずっと愛してくれてたんだって。うんうん、で、その科学の力を超える愛っていうね。
ええ
ー。そう、だから深いところの話はしないんであれなんですけど。
いや、でも最新になっても、なんか、なんか、キャラとか多くて複雑になったとしても、そこの、なんか、感動は変わらないですね。そうなんだ。知らなかった。
ちょっとその、熊とこのボニーのお話の回想のシーンとかね、一回、お父さんだったら読んでほしい。
うん。
娘を知らなく。
絶対そうでしょ。長女、次女、長男を育てるバーニングさんも、バーニングミュークマも、同じ状態になったら、
うん、
もう自分のすべての筋肉を捧げるって言いますよ、きっと、バーニングさん。
ね、
今もう面白い。そんな、それ100、もうな、100?100
巻超えてたかな、多分、ね。だってもう、あれですよ、ギア5はね。
超えてないわ。超えてないとこまで。今のワンピースもそんだけ面白いわけですね。
まあ、そうっす。人の感情なんですよね。
そうなんですよね。科学では証明できない愛があると。
うんうん、
バーニングさん
何でしょうか。
あ、まだ喋ります。一回ここでもう閉めていいですか。
閉めましょうか。
バーニングさん、
はい、
やってみてどうでしたか。ふわっとミスを語るという回。
ちゃんと読み返したいね。
でしょ。ちゃんと読み返した上で、うん、もうちゃんと語りたいじゃないですか。僕たちは
語りたいな。
うん、なんで僕がわざわざ今回こんなことをしたのか。
そんなことに理由があるの。
そんなことにも理由、どんなことにも理由がありますよ。今皆さんワンピース読んでるような感じになりますよ。え、何、うん、これが伏線になる。ヤマルがなんで今までと違ってふわっとワンピースを語らせたかというと、
うんうん、お願いします。
バーニングさんのスタイフ救済するらしいじゃないですか。
救済という言い方だ。
どうやら、なんか聞いたところによると。
そうらしいね。
なんだかね。
そうなんです。
それを聞いて僕はもうこの企画をピンと思いついたわけですよ。
ほうほう。
あえて、ふわっと、不完全に、
うん、
不満足の状態で喋っておいて、
うんうんうん、
もやもやさせますよ、あなたを。で、なんかあれ、あ、ワンピース面白いなって、まあ、それはもう皆さんもこの回だけでリスナーの皆さんも僕たちもね、やっぱワンピース面白いなと思ったじゃないですか。
うんうん、
でもなんかもっとここ掘り下げて喋りたいとか、まだまだ語りたい、うん、うわーっていうこのフラストレーションを溜めたまま、
うん、
ここで終わりましょう。
そういうことなの？
そして、
うん、
だから僕はあの、バーニングさんにここでまた一つだから、未練を残すわけですよ。
ほうほうほう、なるほど、未練ね。
で、また、うん、いつなるか分かりません、戻ってくるかも分かりませんけども、うん、強くなったバーニングさんをですね、うん、僕は待ち続けますから。
そっか、エリムスさんがいいコメント残してくれてんな。
いいな、これ。うん、バニ先生の次回作にご期待ください。書いてある、書いてある、
字幕で
最後のページに
閉めるやつ、それそれ、ジャンプでしか読めへんやつ、コミックになったら出ないやつ、
出ないやつ。そしてスティングさんもすごくいいコメントをくださってます。
うん、
上の達成率 68% になってますもんね。
68% ほんまや、
これ変えてますね、昨日と。またこのね、スタンド FM はライブ機能でこの上に目標があって、
うん、
目標達成までいくつと、
そう
達成率何パーセントというのがありますよ。
うん、ある。
その目標に、
うん、
これはでもさ、バニーさんがいた方がいいのか。ここが俺のホーム、やがると、
書いてる。
残してくれてる。
そうですよ。
で、その達成率が今 68%。今日で達成しません。
しませんよ。あ、ほんまやね。そう、ここ100にならないから。
ならない。うん、ってことはですよ、うん、バニーさん。
はい。
僕たちはいつまでも待ってますんで、また強くなって、うん、この達成率を100にしに来てください。
鼻噛んでいいですか？
すごい！本編に残る締めの鼻噛みタイム。
ほんまやな。鼻噛んじゃった、本編で。ああ。
いい音。そば立てましょう、皆さん。
鼻噛んでいい音を言われたのは、きっと。コンサートホールで鼻噛むかな。
お、バリ先生の次回作にご期待ください。では。
あんまり鼻噛みはコンサートホールだ。
何か最後に。一言コメントください、バーニングさん。
二人で、やって、好きなことを、ただただ喋るっていうのは、本当に、気持ちいい。
サブクラは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうぜ。
好きなことなら、胸を張れ。
それでは、
また！